口のりこのほげほげラジオ。皆さんこんばんは、シンガーソングライターの岸のりこです。11月の2日日曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。再放送を聞いてくださっている方は11月の3日月曜日祝日です。岸のりこ、千葉県市川市出身のシンガーソングライターでございます。この番組も30分間ほげほげとお届けしてまいりたいと思いますので、お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。いやー早いものでございますよ。もう11月ですよ。2025。みんな、知ってました気が動転しています。11月ということで。昨年は11月の22日に大きな大きなワンマンライブをさせていただいたこともあって、11月になっていたら、もう多分わけわかんなかったと思います。うん、もう記憶がなんか楽しみと不安とでこう入り混じっていた11月だったなと思うんですけども、今年は逆にライブをしていない日が続いているので、24日にねライブ久しぶりにあるんですけど、楽しみとドキドキがやはり入り混じる11月ではあるなというところではございますが、いやー全然信じられない。11月ってなんだろうね。なんか秋もさ、まあ今秋なんですけど、なんかわっちゃわちゃしてる間に今年終わるなという感じですけどもね。いやでも大事に大事にあと2ヶ月を過ごしていきたいなと思います。ということでね、本日11月2日でございますけれども、今日はねいろんな日がありましたよ。阪神タイガース記念日ね。阪神タイガース、今年も、セリーグ優勝しましたし、はい、強かったですね。なんですが、1985年、昭和60年、11月2日に行われたプロ野球日本シリーズがちょっと今年より遅いね。で、阪神タイガースが西武ライオンズを破り日本一となったということ。タイガースとライオンですね。虎とライオンの戦いだったんだね。この勝利は阪神タイガースにとってセッパにリーグ化後初となる球団日本一だったこともあり、阪神タイガース後援会が記念日を制定しているということでございますよ。昭和60年、1985年。おー。何年前?40年前 ?40 年前ですね。おー、すごい。なんかちょっと記念日ですね。トラフィーバーが巻き起こったということでございますよ。それからですね、キッチンバスの日、家庭文化の日。キッチンバスを英語表記した際の、頭文字 K はアルファベットの11番目、バスの B はアルファベットの2番目から、各数字を取ってキッチンバス工業会が11月2日に記念日を制定しているということでございます。そして翌11月3日文化の日、明日ですね、を前にキッチン、浴槽、浴室にと洗面台周りをはじめとした家庭内水回りの環境改善や万が一の時の工事や修理依頼の連絡先を確認しておくことが提唱されているんだそうです。なるほど、へー、大事ですね。面白いですね。まあでもさ、キッチンも浴槽も洗面台も使えなくなったらえらいこっちゃですからね。やっぱり点検は必要ですね、日々のね。皆さんも今日やってください私もやるか でも自分で点検してもあんまりよくわかんないかもしれないですけどもね。はい。それからジャーナリストへの犯罪不祥事罰をなくす国際デー。はあ。2013年11月2日、マリで2人のフランス人ジャーナリストが暗殺されてしまったことへの哀悼の意を表して、国連が国際デーとして記念日を制定しているということでございます。国連の統計によると、2006年から2017年の約12年間だけでも殉職したジャーナリストは世界各地で1000人以上にも上るとされているということで、犯人が処罰された案件は 10% に過ぎない。ああ、なるほどね。なんか平和な世の中になってほしいですね。あとはね、都市農業の日。ビリー・ジョエル、ピアノマンの日。これなんかね、私読んだ記憶あるよ。ピアノマン、いい曲だよね。それから、銚子丸の日。回転寿司チェーン店、寿司銚子丸を運営する株式会社銚子丸が1977年11月2日に創業したですって。47年ですか？ちょっと怪しい。878、はい。48年か。そうなんだ。銚子丸って美味しいんですよね。そんなにいけないんですけど、美味しいんですよね。私昔、あれ松戸の方にありましたっけ、銚子丸。松戸じゃないか、市川どこだろう、なんか家族で行って、すごい美味しいって思って、なんか銚子丸好きって。でもあんまり私がこう普段行く場所にも見かけないし、見かけたとしてもちょっとやっぱりなんだろう、ちょっとね、自分で出すにはお値がちょっと張るなって思った記憶があって、でもそれも多分もうずっと前よ、10年以上前の時に行ってそう思ったから、多分今の方がもうちょっとね、いろんな値段高くなってますけど、だからなんかすごい私の中でなんか憧れの回転寿司じゃないですけど、そんなイメージなんですよね。銚子丸行きたい。あとはね、リジョブの日、いい縁につながる日。ほう、なるほど、面白いですね。大事。リジョブ、リジョブ求人とかのことですかね。リ、また再、そっか、職探しね。職探しじゃないけど。それからタイツの日。おー、タイツでおしゃれをするベストシーズン。いいね。タイツ私好きです。いろんな色のタイツを履きたい。でもタイツってやっぱりなんだろう、私靴下すごい好きで、最近はあんまり買えないんで、買ってないんですけど、靴下すごい好きだった時期があって、まあ、昔から好きなんですよ。もう何回もこの番組でも言ってるかなと思うんですけど、靴下に、ね、今もありますけど、銀色のね、こうで留めてある靴下じゃないですか。あの銀色のギュッてを止めてあるのをとにかく集めてた時期があったんです。でもうカンカンいっぱいにそれを持ってたの。でもカンカンいっぱいにそれを持ってるって、どんだけ靴下入れ替えてたのって話ですけど、何年貯めてたのかわかんない。小さい時の話ですよ、今じゃないよ。小さい時の話ですけど、なんかとにかく貯めてたんですよ。でもめちゃめちゃ持ってたから、どのスパンで変えてたんだろうね。まあ家族、4人家族なんで、4人分の靴下のその留め具をとにかく集めるぐらい、靴下が好きだったのか、そのカラグが好きだったのか、ね、それを講じて靴下が好きなのかわかんないですけど、なんかもうずっと靴下好きでね、ちっちゃい、で 靴下って洋服買うよりは安いじゃないですか。でもその一つでなんかおしゃれが決まるというかね。だからまあなんだろう、1000円3足、今3足1000円でも買えなくなっちゃいましたけど、なんかそれでも1000円で3つのおしゃれが楽しめるわけですよ。同じ洋服でも3つのね、違いが出るっていうので、なんか靴下っていいなと思ってて、やっぱタイツもいろんな色があるでしょ。だからその黒だけじゃなくてグレーとか茶色とかネイビーとか赤系とか、まあ、白はねちょっと難しいなと思ってるんですけど、ショッキングピンクみたいなのとか履いたことないんですけど、原色緑とかはないですけど、カーキーはあるかな、なんかその原色系はちょっと足の形が綺麗にね出る、綺麗じゃないと難しいなとは思うんですけど、黒い洋服に黄色いタイツとかも絶対可愛いなとか思ったり、ちょっとそこまでの冒険は最近はできないですけど、タイツっていいよねあったかいし破れないし、ストッキングと違ってね。それから、ペア活の日、11を1人1人とし、1人足す1人は2人の語呂合わせから、大切な時間を大切な人と過ごして楽しむためのペア活を提唱している株式会社ワコールが11月2日に記念日を制定している。おー、あー、北海道玉ねぎの日、いいオニオン、なるほどね、いいね、北海道の玉ねぎなんて絶対美味しいよね、いいオニオンか。じゃあ今日はオニオングラタンスープを飲んだ方がいいね。あとはいい血圧の日、おー、なるほど、血圧もね、なんか血圧も病院行くと測るじゃないですか、病院とか健康診断とか行くと測るでしょ。あれね、本当にドキドキすると心拍がね上がっちゃうから、いつもなるべくこうやって見ないように、何も考えないようにこう気持ちをフラットにしてやるっていうのがいつも難しいなと思いながら測ってます私は一応血圧で引っかかったことは今のところはないですけど、ドキドキしてますね。あとはいい二人の日、ああなるほどね、とにかくまあもう11月って何がいいって、全部いいから始まるわけですよ。いいなんとかになるからハッピーな月ですよね。ああ毎日がいいなんとかだもん、最高じゃないですかね。あとは神奈川畜産の日、へー、などなどがございますが、今日はですね、習字それから書道の日ということで、これもなんかね以前もやったような気はするんですが、いい文字の語呂合わせにちなんで、日本習字教育財団が11月2日に記念日を制定しているということで、手書きで文字を書くことの大切さや習字を親しむことが提唱されているんですって。で、11月2日を挟んだ前後の週には書道文化の向上、習字の普及活動をはじめとした各種イベントが行われております。で、ま、本当にパソコンとか、まあ、スマホを使うようになって手書きすることがとにかく減ったからね、疲れるよね書くのってね。でも私も書くの好きですね。いまだに手帳は手書きのノートを使っていますね。スマホではなくてには入れてなくて、予定は全部手帳で管理してるんですけど、書きそびれることもあるんですけど、なんか手帳だけはもう来年のも用意してますけど、うん、死ぬまで手書きでいきたいな私結構なんだろう、アナログ人間じゃなくてデジタル人間の あーそうでもないけど、アナログでもない、いやわかんない、どうでしょうか。でも現金とか電子マネーとかを使うようになったのも早かったですし、うん、なんですけど、だから全部スマホで管理してそうなのにしてないの。なんかそこは自分を信じてなくて、うん、あんま詳しくないんで流出させる気がしてね、はい怖くて、そう Google の何カレンダーとかも載せてるので、スケジュールとして、そうですね、載せてるので、それがなんか出ちゃったらプライベートのものが困る、怖いと思って、怖いのよとにかくなんでもう手書き、もうなんか手書きのもだって落としたら同じじゃんって言われたりするんですけど、でもそれはもう拾った人にしか分かんないけど、ネットのやつは全世界に流出するからねとか言って思っちゃって、まあそのあたりは、まだアナログでずっと行きたいなとは思ってるんで、一応書くは書いてますけどもね、はい、暗記、脳の活性化、老化防止にいいとされているということでございますよ。それから日本語、にはひらがな、漢字、カタカナがあり、各字が止め、跳ね、払いといった他国言語より複雑かつ繊細なことから、一つ一つの文字を丁寧に書くことが脳をより活性化させると言われているんだそうです。なるほどね、素敵。でも私めちゃめちゃ字汚いですよ。字汚いですよっていうか、殴り書いた時の字の汚さはもうすごいなって思う、自分でも信じられないなって思う。自分しか読めない、自分もたまに読めない字を書きますけども、でもなんか書くのは好きですね。最近もいろいろ書きました。そう、覚えたいことがあって書いて満足しちゃうんだけどねでもやっぱりいろいろ調べ物してコピペしてノートに貼り付けてっていうものよりは、自分で書いた方が覚えるは覚えますよね。あの時なんか書いたなみたいな感じはあるので書いてはいるんですが、まあそんなことでですね、習字の思い出ですとか、なかなかねないかなと思ったんですが、メールをくださってありがとうございます。いつものおじさんからいただきました、ありがとうございます。のりこさんこんばんは、下月に入りました。時の速さに振り回されて生活しています。いや本当に、神奈月は天候が不安定でしたので、下月は晩秋らしい、天候になってほしいです。うん、さて、今夜のテーマ、習字の思い出は今書くとしたら何を書くですね。習字は小学生の時の授業で書いて以来、毛筆を使用していないです。もともと字が乱筆なので、習字の時間は苦手でした。文字を書く時に跳ねたり、力の強弱のバランスを取るのが難しかったです。すずりを墨するのが大変だったことも蘇りました。いやー、あれね、ほんと大変でしたよね。なんか、濃くなるまでやるっていうのが、たまにキーとかなって、うーってなってましたね。で、洗うのも大変なんだよね。大変だったな。年弱いを重ねてきた今、精神統一ができるような気がして、とても習字を習いたい気分になりました。書きたい文字は安定です。ああ、いいね。天候に限らず、日本や世界の現状は不安定な気がしてなりません。心を込めて安定という文字を書いてみたいです。それでは今夜もこの辺で、来週までごきげんよう。11月のライブ楽しみにしています。ありがとうございます。ぜひいらしていただけたら嬉しいです。私は高校生までは習字の授業があったので、習字の授業ってなんだろう。でも小学校はあれなんですかね、義務っていうかなのかな。私は高3の時にも習字選択で取ってましたね。 とにかく音楽大学に進むっていうのが決まってたんで、あの選択授業の時に芸術的なことばっかり取ってました。習字とか家庭科とか、まあ音楽もそうなんですけど、うん、他の人が数学とか社会科とか、社会科とかあったのかな、わかんないけど、選択で取ってる時にそういうことをしてまして、習字やってたんですけど、面白かったですね。なんかハンコ作ったりとか、書形文字みたいなのでやったりとかして、面白かったなという記憶はあるんですけど、なんか中学生の時、今はもうその校舎ないと思うんですが、あの音楽と習字のお部屋が同じ部屋だ、教室だったんですね。なんか音楽習字室みたいなのがあってなんか謎なんですけど、音楽室がその当時校舎に2つあったんですが、なんか音楽習字室と音楽室があって、不思議なんだよね。あれなんでだったんだろう、なんで習字室あそこだったのかわかんないんですけど、なんかすごい炭の香りがするんですよ、そのお部屋でも部活で私は音楽系だったので、その部屋に行くのもなんか好きだったけどね、習字は小学校1年生の時に習い始めて、いつぐらいまでやったんだろうな、何年生までか忘れちゃったんですけど、すっごい覚えているのが、習字をね小学校1年生の時に始めた時に、なんか最初の頃って親が迎えにこう来てくれてて、親が外でこういろんなみんなの親御さんがこう外で窓から見てるわけですよ。で私もこう習字やって、で先生にこう見せに行く、習字書いたの先生に添削してもらうので並んでたの。でその時に私目が悪くて、親の顔見えなくて、こうやって目を細めてママいるかなみたいな感じで見てたのね。そしたらそれがやっぱ目つき悪くなるわけですよ、睨んでるみたいになっちゃって。で親がその時にすんごい目つき悪いぞと、あの子目見えてないなって思ったみたいな、そこから眼鏡になったんですよ。小学校1年生なんですけど、でなんかすごい睨んでくるみたいに、なんかすごい睨んでくるって言ってるみたいな、他の子はっていうのをもうなんか親から聞いて、何の話と思って、自分ではもう見えないから目を細めてこうやってやってガンつけてるように見えてたわけですよきっと。でその親も窓の外から見て、こっちを、多分私は母を探してたんだけなんだけど、こうやって見てたら、あ、ほんと目つき悪い、目が見えてないこの子ってなったっていうのを、なんか習字の時に言われて、それがすごい習字のことよりも鮮明に記憶してるんですよね。なんかそれをいつも思い出しちゃうんですけどそうね、何書きたいかな。私もでもまず自分の名前をきれいに書けるようになりたいなと思ったりします。なんか書くときあるでしょ、あれがさ、筆ペンできれいに書けたらやっぱかっこいいから。今あれ、日ペンのなんとかちゃんってあるのかな、ありましたよね、あれやりたいな。筆ペン、何だっけ忘れちゃったとにかく綺麗な字を書けるようになりたいものでございます。はいありがとうございます。安定大事だな、本当、世界が平和で安定しますように。それでは、この子を呼びたいと思います。ほげっぴちゃん、
はいはい、みなさんこんばんは、ほげっぴです。ほげっぴは岸のりこの家に住んでいるうさぎです。さあ今日も早速行ってみましょう。っていうかさ、なんかほ、あの、え、曲流してないのにもうさ、あれ、なんかそんな喋ってたの岸のりこっていうぐらい、まだ時間がないからこのままさ、ほげっぴも喋り続けますけど、メールをもらってますから読ませてもらおうと思います。ほげっぴ姉さんこんばんは、溝の口の山親父です。ついに下月になりましたね。
今年もあと2ヶ月足らず。いえいえ。でも今年は天候が安定せず、孫の運動会は土曜日、雨の前に団体演舞が3種のみ、残りのプログラムが火曜日という変則な日程になってしまいました。そんなことあるんだ。大変だったね、それは。休日しか見られない保護者も多いですからね。勝ち負けの競技は後回しで、パパさんたちの観覧や保護者対抗競技は少なかったですね。そしてどうやらほとんど秋を感じる間もなく冬が来そうですよ。別れてやることがあるんだ。それはすごいことだね。びっくりだ。いやでもできてよかったね。寒かったもんね。雨降ったよね。寒かったよね。先週の話？先週だよね。先週寒かったんだよ、土日。雨だった。超寒かった。超寒かった。でもまあできてよかったよね。そうだよね。急にさ、お仕事休めって言われたって休めないお父さんたちも多いもんね。それはみんなにとって悔しかっただろうけど、いやでも難しいよね。9月じゃ暑い、じゃあ10月にしたらって、この梅雨みたいなさ天候になるなんて思ってなかったじゃん。まあでもできてよかったね。さて、姉さんからお題の習字の思い出や今書くとしたら何を書くですが、山親父は小学校の頃は習字と絵を習っていたのですが、まあ素敵。個人的に習字の先生の叱り方の印象が悪くて、5年で2段にまでなった段階でやめてしまいました。一方の絵の先生はプチ岡本太郎みたいで楽しかったよ。お絵面白そう。姉さんの三味線の先生のように、やはり思いやりや刺激を感じる指導って大事ですよね。じゃないと習い事そのものが嫌いになっちゃいます。そして習字は嫌いになっちゃったけど、もし今年の個人的文字を書くとしたら生還かな。かっこいい。何年なのか分かりませんが、手術で伸ばしてもらった命、若い大切な方々に少しでも還元したいと思います。いやー、何年もよろしくお願いしますね。あ、よろしくお願いしますねって、なんかちょっと変な感じになっちゃったけど、そういうことじゃなくて元気に長生きしてね。ところでハロウィンは大雨だったけど、おぎっぴを仮装したのかしら。では今日はこの辺で、また来週。ありがとう。ハロウィンの日も寒かったよね。雨降ってたよね。朝はさ、降ってなかったんだよね。朝だんだん降ってさあ寒くなったんだよね。だからホゲッピはもうここから動いてないよ。本当にもう悲しいぐらい動いてない。はあ、クリスマスはなんとか出してもらいたいな。そんな気持ちでいるよ。お願いしますね、岸のりこさんよ。いやー、しかしハロウィンも終わってさ、もうクリスマスがやってくるね。大切に2ヶ月過ごしたいよね。いや本当にさ、それ、そう、先生っていうのはさ大事だよね。習い事が嫌いになる、なんか大人の、子供の時の大人の関わり方って本当に大事だなと思うから、大人たち、ホゲッピももう大人だから、気をつけなきゃいけないなと思って、このラジオも喋ってんのか喋ってないのか、それはホゲピの味噌汁だけど、これからもエンターテインメントを作っていけたらと思います。頑張るぞ。ということで今日もお便りありがとう。宛先はきのこアットマーク fmu.co.jp、 kinoko@fmu.co.jp、 岸のりこのほげほげラジオの係まで毎週待ってるね。ねえ、今日喋ったの？そんなに岸のりこ喋ったの？全然記憶がないんだけど、怖いけどこのまま終わる。また来週ね、11月24日のライブも遊びに来てね。それじゃあね、またね。 See you! ほげっぴでした。